自然に対する思いをお聞きしたいです。また石上事務所で得たものがあれば教えてほしいです。そうですね、白っていうのに関してはあの建物が白かったりとか空間が白かったりとかするんですけれども、やはりあのその建築とか壁っていうものを主張するんじゃなくて、その緑とか家具だったりその人だったりとかそういうのがこう浮き上がってくるようななんか建築っていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。で、あの外観もこう白なんですけど、例えばあの青い空ってありますよね。で、白い雲があるんですけど、基本的にこう写真を撮るときにやっぱりこう青い空っていうのがこうメインでその写真って入ってくると思うんですけど、それでそのいつも見てるそのいつも私たちが見てるその青と白っていう雲の白ってなりますよね。でそれはいつもやっぱり見ているので、そういう青にはやっぱりその白がやっぱり自然に合うんじゃないかなっていうのも感じてますね。で緑もそうですね、すごく積極的に、やっぱり使ってまして、すごく子供から大人まで好きな、ものだと思いますし、まあ、昔は日本でも縁側があったり神社とかでもすごく広いあの庭をあの持ってたりとかするんですけれども、そういう日本の風土にもやっぱり植物っていうのは合ってるんじゃないかなと思っています。で石上事務所時代はすごくやっぱり勉強になりましたね。石上さんは男性なんですけど、すごい女性のような視点も持ってて、こうすごく中性的な方だったんで、すごくこう話してても楽しいですし、本当にすごくその可愛いとかそういったことも男性なのに言ったりして、男性ってこう基本的にはちょっと攻勢的になりがちっていうか、なんかこう対照的っていうんですかね、な感じであんまりランダムだったりっていうこととかにならない気がするんですけど、でも石上さんはすごくそういうランダムだったりとか、まあ、どうやってその攻勢的なとこから外していくかっていうようなことを考えてたので、そういうところもすごく影響されてますね。はい。
ここで質問なんですけれども、先ほど建築の壁や建物ではなくて人や物を指導するような建物と言われましたが、写真を綺麗写真を拝見させていただきまして、はい、人が入っているのが、はい、他の今までの建築家の方と違っているところかなと思ったのですが、はい、その事例写真の中に人を登場させるというのも、
はい、
その建物ではなくてそこにある人や物を登場させようという意図の一つなのでしょうか。
はい、あ、そうですね、はい、昔はやっぱりなんかミニマリズムとかってすごい白い空間で、その中にあんまり人もいなくって、なんかその空間自体が美しいみたいな感じだったんですけれども、私たちはそういうよりは人の服だったりバッグだったりとか、そういう生活がこう現れてくるようななんか空間っていうのにすごい興味があって、はい、そういうのをやってます。
作品を拝見させていただきまして、開口部といいますか、規則的ではなくて、あちらこちらに散りばめられていて、そこから見える景色だったりとかっていうものにすごくこだわりを持っていらっしゃる印象を受けたんですけれども、事前にその土地ですとかそういうところを見られて、この高さだったらこんな素敵なものが見えるですとか、そういうところも常に大切にして考えられていらっしゃるのでしょうか。
そうですね、まずはじめに敷地を見に行って、それからやることは敷地模型を結構広い範囲で作るってことなんですけれども、それをやることでその模型なんですけど、都市でそのままこう 俯瞰して見ることはできないので、模型で縮尺を変えて、その人の目でこう俯瞰して 見れるような環境を作って、その中でこう、あ、ここの高さだからここに開けるとこう見えるかもしれないねっていうようなスタディをしていますね。はい。
私は先ほど紹介いただいた柔らかいオブジェが、
はい、
その鉄板を丸めて椅子を作る、
はい、
硬いもので柔らかい椅子を作るという表現があったんですけれども、
はいはい、
建物に関して優しいものを作るのに硬いものを使うのは、
はい、
まあ、仕方ないと思うんですけれども、
はい、
あえてそのオブジェなど柔らかい素材を使って柔らかいものを表現することもできると思うんですけれども、あえて硬いものを使って柔らかいものを表現する、
はい、
そのこだわりというものはあるのでしょうか。
そうですね、やはり柔らかいもので柔らかいものを作るということは結構、なんていうんですかね、すぐできるといえば、できるっていうふうに言ってもいいかもしれないんですけど、硬いものでこう柔らかくするってことは結構難しいことで、でもやはりその、建築もその硬いものの一つだとは思うんですけど、その硬いものをどう柔らかくしていくかっていうことがやっぱり面白いことなんじゃないかなっていうふうに常に、はい、思ってますね。
じゃあ質問、会場からの質問を次に聞かせていただいてもよろしいですか。はい、学生の時から仕事と子育ての両立をするイメージができていましたか。もしあるならコツとかを教えてください。
そうですね、私は一人っ子だったので兄弟がいなかったんですよね。なんで絶対になんか自分は絶対子供を産みたいっていう願望があったので、建築っていう道には進もうとは学生の頃から少しイメージはできてたんですけど、それでもやっぱり子供を育てながら両立してやっていきたいなというふうに、はい、思ってましたね。
その両立をする上でご家族の協力でしたりとか、その同じ会社の栗原さん のご協力でしたりとか、そういう周りの方の協力でとても大切だと思うんですけれども、そこですごく自分の支えになったこととかはございますでしょうか。
そうですね、やはり母も近くに住んでいるので、本当に例えば私がちょっと病気になっちゃって子供も見るのがちょっとできないみたいな感じになった時は母が見てくれたりしてくれて、そうですね、あと主人にある栗原もすごく助けてくれたりしてくれているので、そういう周りのやっぱり協力がないと子育てもできないなと思うんですけど、例えば子供を育てるにあたってその母ともやっぱりこう結構なんていうの、関わり合いが増えるんですよね。で昔はやっぱり私のことを育ててくれたわけじゃないですか。だからすごくこうなんていうんですかね、感謝の気持ちとかもすごく生まれますし、こんなに大変だったんだな、それでも母も仕事をしていたので、そういう気持ちがこう分かり合って、すごいこう今は仲良く母と、喧嘩とかも結構学生の頃とか多くて、それで学生の頃は東京に行きたいなと思って東京に行っちゃったんですけど、今はすごくこう仲良く母のありがたさとか、はい、感じていますね。
お母さんになられてから、はい、あとお子さんと一緒に、過ごされるようになってから、
はい、
建物を作ることに対して何か変化は生まれましたでしょうか。
そうですね、やはり仕事でも家を作るっていうのは家族の方だったりとかしますよね。やっぱり子供が生まれたから家を作るっていう方っていうのは多いと思うんですよ。その中でやっぱりお客さんともこう打ち合わせして、子供さんもいらっしゃるんで、子供さんのこうアイテムできたり、例えばその空間とかもどういう子供だったらどういう空間が好きかなとか、そういうことも考えれたりとか、例えばさっき の白い山のような家っていうものでも、そのこう屋根に登った時、私はすごいこう瓦の上に登って遠くの景色とか見る子供の時ってそういうのが好きだったりするんですけど、でそういう記憶ってこうずっと焼き付いて残ってたりとかするんですよね。それは非日常的な 何て言うんですか、景色だったりとかすると思うんですけど、なんかそういう記憶っていうのもすごい大切だと思ってて、なんかそういうのもあの白い山のような家ではできているんじゃないかなというふうに思ってますね。
お子さんができてその建物を作るときにそういう心の変化
ですか
ね、
はい、
そういうのが現れてきているっていう話を今伺って、
はいはい、
その子供目線になった時に、はい、こういうところ危ないなとか、
はい、
そういうことを考えるようになるんでしょうか。
そうですね、でもあの子供もやがてこう大きくなるじゃないですか。なんでそこの目線だけを考えるっていうのではなくて、それはあの結構あのネットとか例えばそういうのであの対応できちゃうので、その時だけというよりはその成長する過程でどういう空間がいいかっていうのを考えますね、はい、あまりなのでそのそういうすごい危険で過剰にっていうようなことはあんまり考えてないですね。
特に小さいうちですと、あのお家にいて過ごす時間っていうのはとても、はい、あの子供お子さんの場合多いと思うんですね、
はい、
それで例えば小学校に入って中学校に入ってでなっていくうちに、その お子様の子どもの成長に合わせてその楽しみ方の変化といいますか、生活やその子どもの変化に合わせてその家の使い方が変わってくるなんてことがあった時に、その岩月さんの見解としてはどんな変化があるとその楽しめると言いますか、
はい、
そのこんな楽しみ方があるのではないかなというような、
はい、
考えがありましたらぜひ教えていただきたいです、
はいはい、そうですね、あのやはりその小さい子供の時だけの目線というよりはだんだん大きくなっていくにつれて、あの登れたりとかする、あの 登れたりしてこう見える景色があったりとか、やはりその大きくなるにつれて、見えてくる景色が変わってくるようなものを作り出すこともすごく大切というか、いろいろな可能性をやっぱり、なんていうの、時間の経過によってやっぱりいろいろ変化してくる、状況が変化してきますので、その中でそのいろいろな可能性とかいろいろな自由さとか、やはりそういうものは空間にないといけないんじゃないかなと思っていますね、はい、
じゃあ次の質問に行かせていただいてもよろしいですか、
はい、
仕事に行き詰まってしまった時はどのようなことをして乗り越えていますか。
そうですね、あの本当に仕事で疲れたと思った時に、あの本当に子どもの笑顔を見るともうそれだけで癒されるみたいな感じのところがあって、であとはもう休日に子どもと思いっきり遊ぶことで、なんかあの川に私も入ったりとか、最近は水着とかも買ってなんか一緒に入ったりとかするんですけど、もうそれだけでなんかいつもの日常とは違うことができるんで、それが本当になんか行き詰まったのを解消してるっていう感じだと思います。なんですごい子供がいることで、あの仕事もこうプラスになったり、もっと頑張ろうって思う気持ちっていうのは絶対にあると思います、はい、
子供がいることで仕事にプラスになるというお話でしたが、
はい、
先ほどワツボックリの発見とか、はい、子供と一緒にいると発見がたくさんあるというお話をされたんですが、
はいはいはい、
その発見から、はい、何か新しい作品が生まれたりですとか、
はい、
発見をした時に忘れないようにメモとかをされているとか、何か、
はい、
発見をした時のその後の発展とかはあるんでしょうか、
はい、そうですね、発見した時はさっきの松ぼっくりみたいにこう写真を撮ったりとか、あの落ち葉のインスタレーションでもそのすごい子供が落ち葉に興味があるんで、それだったら私もその目線になってなんか見つけたいなっていう気持ちになって、それでできたのがああいう落ち葉 のインスタレーションだったんで、はい、そういうのはすごく重要にだと思っていますね、はい、
私もその田舎で育ったものですから、はい、子供の時になん
か自然とグリアンで遊ぶという機会にはとても恵まれてたんですけれども、はい、例えばこの名古屋市内のこの建物とかマンションがたくさん建っているようなところで、はい、例えば育ったような子に例えばもし短期的に呼び寄せて、はい、遊んでもらったりとかちょっと泊まってもらえるような施設があった場合に、うん、お子様向けに、うん、こんな例えばガーデンですとか、
はい、
こんな空間を作りたいというかその、うん、お子様に楽しんでもらえるような、はい、この岩月さんの理想の空間というのはございますか？
そうですね、でもなんか本当に子供って外が好きだし、そういう自然とか川とか本当にそういう自然に生まれたその虫だとかそういったものが大好きなんで、なんかそういうのやっぱり体験できるような結構その建築を建てるとその施設だけでこう敷地が埋まってしまうっていう、それはやっぱりその採算性とかもあるので、まあ、そうなりがちなんですけれども、それをどれだけその外部を取り入れてその中と外っていうのがこう曖昧になっていくかみたいなことっていうのが、まあ、大人でもすごく気持ちいいですし子供でも気持ちいいことだと思うんで、そういうのを心がけてやっていきたいと思ってますね、はい、
外と中をその一緒、
はいはい、
そういう空間を作るっていう時に、はい、その都会ですと逆にその子供がいたら外と一緒にしたくないっていう風考え方もあると思うんですけれども、はい、そういう状況でもその一緒にした方がその建築的にはいいんじゃないかなっていうふうに感じられますか？
そうですね、例えばすごい決められた敷地があったとして、そこにすごい一層でこう平屋というんですか、平屋で建てるとこうもう木のスペースで埋まってしまうんですけど、それを例えば5階建てにすることでそのスペースっていうのが余ってきますよね、敷地の外部っていうのが。そういったことでそのかなり広いそのゆったりとしたその庭っていうのを残すこともできますし、その建築のボリュームによってそのできる庭っていうのは結構そのプライベートな庭とかもできたりして、その密集住宅地の中でも何て言うんですかね、こうくつろげるようなその外っていうのは作り出せると思うんで、そういうことも、はい、そういうことが結構面白いというか、密集住宅地の中で難しいんですけどそれを可能にしていくっていうのはやっぱりその建築的な操作でできるので、そういうのが面白いんじゃないかなと思ってますね。
皆さんの質問から話を展開させていただいているんですけれど、ここで何か今の話の流れから質問等ある方いらっしゃったらお伺いしますけど、大丈夫ですか？いいですか？じゃあ次の質問に行かせていただきますね。建物を考えるとき、平面のイメージや最高のイメージからなどいろいろあると思いますが、一番最初に考えるところというのはどこなんですか？
そうですね、先ほども申したんですけれども、やはりその建築の配置とかどこに置くのかとかどういうボリュームにするのかとか、それだけでその残る余ってくる敷地っていうのがあるので、それはすごい面白い操作だなと思ってまして、それはインテリアとかでできないやっぱり建築のボリュームによってできる空間っていうのが生まれるので、やはりそこは一番初めに考えますね。
空間についてなんですけれども、
はい、
岩月さんの作品を見せていただいて、
はい、
その外観もですし、その個室の中もなんですが、
はい、
柱とか梁を感じさせないといいますか、
はい、
シルエットでさらりとかけてしまうような、
はい、
その空間だなと印象を受けたんですけれども、
はい、
まあ、そちらはなんか岩月さんの中でもそのこだわりといいますか、
うん、
そのポリシーみたいなものがあるのでしょうか？
そうですね、そうですね、できるだけその例えば展示会のゲートっていうオブジェなんかは布のような硬いものでできているんですけど、こう布のようなレースのような感じでこう見えるっていうのがあるんですが、あれもその柱とか梁がこうないんですよね。 でそういうものがなくてこう透明感があるようなものとかっていうのはすごく魅力的だなと思ってます。 逆にあの柱っていうのを面白くするとかっていうことにも興味があって、あのそうですね、その空間とかその敷地によっていろいろこう何て言うんですかね、柱を強調して見せることも興味がありますし、柱を消して空間を見せるっていうことにも興味があります。
設計の方法についての質問がいくつか来ているので、はい、ここで一緒に質問させていただこうと思うんですけど、
はい、
みんなは学校でグリッドに載せた、
はい、
柱割りの設計とかをやっているので、はい、そういう質問が来ると思うんですけど、
はい、
上に向かって広がる空間を利用した空間を作っていましたが、はい、丸い形を設計することは難しくないのですかっていう、
丸い形、
見せていただいたスライドの中に、
はい、
部屋の形が、
はい、
楕円になってたりとか、
はい、
そういう部分が、
はい、
たくさんあったと思うんですが、はい、そういうことについて、
はい、
難しくないんですかっていう。
ああ、そうですね。そうですよね。従来はそのあんまり曲線とかっていうのが、その住宅でも使われてなかったとは思うんですけれども、まあ、柱をこう並べて、構造的には木造でも鉄骨でも、RG だったら一番その壁がこう強調されてそのものっていう感じになるんですけど、そういう柱とかでも全然作ることが可能なので、あまりその基本はグリッドっていうのがあると思うんで、それはもう基本的には抑えておいた方がいいところなんですけど、それの応用としてはそういう曲線っていうのは自由に発想をした方がすごくた何ですか、幅がすごい広がると思うんで、はい、そういった曲線とかも自由に発想して、それでどういう空間を作りたいかっていうのが考えられたらいいんじゃないかなと思ってますね。
と他にトップライトを使っている作品がとても多かったと思うんですけど、
はい、
なぜトップライトと対応するのですかっていう。
ああ、そうですね。トップライトだとこう上から光が入るのでこうボワッとこう柔らかくこう空間が明るくなるというんですかね。その場所、例えば壁だとこっちの右側だけとか左側だけとかっていう風になりがちなんですけど、トップライトだと上からなんですごく光の効率もいいですし、すごくこう全体的に明るくなるのと、あとはやはり空が見えるっていうのはすごく、空とかやっぱり星とか、まあ、そういうものがこう何て言うんですかね、部屋の中からでも見えるっていうのはすごくやっぱりいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。はい。
あとどうやったらスケッチが上手くなりますかっていう質問があるんですけど。
はい。そうですね、でも何ですかね、本当に描くのが好きだったりとか、どうしたらなんか可愛いこう曲線になるかなとか、なんかいろいろ考えるんですけど、そういうのを考えるのはすごい好きで、で本当にやっぱりそれが好きなので、なんか自然にこうなんかそういうのを研究してしまったりとかっていうのはあるんですけど、例えば人を描くときでも足が細くて手も細くて長い方が可愛く見えるなとか、首はやっぱり細い方がいいなとか、やっぱり服を着てて可愛い服を着てる子の方が可愛いなとか、髪もやっぱりなんかこうなんていうんですかね、すごいこう風のように、風にこう舞ってるように動きがある人の方がなんか可愛く見えるなとか、そういうことを結構考えたら、服もこう風に舞っててなんか動きがこう見えるような服の描き方がやっぱり動きがあるんで、それがすごいいいなと思ったりとかしていろいろこうスタディして描いてますね。はい。
今 可愛らしさということをいろいろ考えられて、はい、ステッチを描いているということでしたが、
はい、
今あの女子学生がたくさんいますので、
はい、
このような視点を、
はい、
あの岩津さんの場合は可愛らしさというのが大切にされている点だと思うんですが、
はい、
こういうこだわりを持って設計をしていくことはやっぱり大切だと思います。
そうですね、やはりそうですね、なんか魅力的なその服一つでも髪の形一つでもやっぱり、どうしたら本当に魅力的になるかとかっていうことを考えたり、それは結構その自分だけが好きっていうことよりも周りの人はどう思うかなとか、っていうのを考えたり、しながら、やっぱり建築の空間っていうのも自分が住むわけじゃないので、やっぱり周りの人がどういうふうにすると魅力的に思うかとかっていう、やっぱり客観的にこうできるだけ自分が好きだけじゃなくて、やっぱり周りの人が好きであってほしいというか、そういうようなものはどういうものなのかっていうのを考えてやっていますね。はい、
先ほど見させていただいて、
はい、
曲線とか、
はい、
すごい可愛らしいとか優しいとか女性らしいっていうのをすごく感じるんですけれども、
はい、
最初は四角い普通の建築っていうか、
はい、
どういうものをしていたんでしょうか。
最初はっていうのは
建築家になられて、
はい、白い山のような家は四角だったと思うんですけど、そういうことですかね。
そういつ頃からその曲線をイメージその優しさを、
はい、
その自分のそのモットーみたいな感じでその建築として表現していこうというふうに思ったんでしょうか。
ああ、そうですね。その敷地ごとによって変わるので、曲線だけでこれからもやっていこうっていうようなことはないんですけど、ただやはり建築っていうのはどうしてもこう動かなくて硬いものだったりとかするので、どうしたらこう柔らかく見えるかなっていうようなことは常に考えてまして、でそれが四角いプランであってもその柔らかく見える方法っていうのは、例えば開口を変えてその開口によってどう風景が見えるかっていうこともあるとは思うんですけど、そうですね、そういう感じで やはりそのできるだけ建築っていうのは硬いものだと思うんですけど、それを柔らかくしていきたいっていう気持ちがあるので、それは形が変わったとしてもそういう気持ちは変わらないと思います。はい、
それでは最後に女子学生に向けて何かメッセージとかがございましたら、
はい、
お願いいたします。はい、
子供を育てているとすごく思うんですけど、やっぱり男の子とかはやっぱり虫が好きだったりとか、そういう自然が好きだったりとかして、女の子はやっぱりファッションとかそういうのにももうちっちゃい頃から好きなんですよね。なんですごくその女性の活躍する場っていうのはそういうそのデザイン的な部分っていうのはすごくあると思うんですよ。なんでやはりそういうその感覚とかその女性の感覚みたいなものを生かして、あとはこう好きなものを見つけることで、まあ、社会に出た時に、まあ、辛いことは絶対あるんですけど、やはり自分の好きなことをやっているだけでその辛いことも乗り越えれるっていうか、そういうことはあるんですよね。なんで皆さんにも好きなことを見つけてその女性のパワーで頑張ってもらえたらなと思ってます。はい、以上です。
ありがとうございます。じゃあここで今までのトークラウンドのことでも結構ですし、講演会の内容についても結構ですけど、質問か何かございましたら受け付けますか。はい、じゃあと杉山女学園大学の瀬
学科学部環境デザイン学科3年の鈴木と申します。今日は新しいプロジェクトなどのご紹介もさせていただいてとても興味深かったです。ありがとうございます。話を聞いている中でやっぱりその自然っていうのがメインだなと思ったんですけど、なんかその建築ベロシティを始めてからはそのお庭とかガーデンとかを取り入れることにすごい積極的だなと思ったのと、あとその学生の時もその自然というか緑とかではないんですけど、その自然にできること偶発的にできることの大切なんかっていうのを大切にされてるなってとても感じたんですけど、やっぱりその設計の中でその自然っていうのがそのさっきの質問でも出たんですけど、やっぱその考える中でメインになったりとか一番その最初に考えたりとかするのかなってことと、もしそれがその学生の時代も今の時代も変わらないっていうことだったらあれなんですけど、もしそれでなんかちょっと変化が出たのなら、その学生の時と今仕事をしている上でその同じ自然を大切にされているという大切にされてるんですけど、ちょっと変化が出てるならそれをちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、お願いします。
そうですね、建築っていうのは本当に人工的なもので人が住むことなんで、本当に自然とは真反対なものなんですよね。なんでそれをどうしたら自然のようなものに近づくことができるかということを考えてますね。栗原もよく言ってるんですけど、例えば隣の家にその家じゃなくて山が建ったら誰もその嬉しくて文句は言わないだろうっていうことで、そういうようなその山のようなというんですかね、そういうものに近づけるようにしたいなっていうのは、はい、思っています。で、学生の頃もそういったそのコンペでは結構そういうその自然にまつわるようなものをやっていたんですが、ただ学生の頃っていうのはあんまりその自然っていうのを明確に思ってなくて、本当に自分たちがどういうものに興味があるかっていうことで、これをやるとちょっと面白いんじゃないかとか、それぐらいの感覚でしかなかったんですけども、それがだんだんこう考えが経験を積むことで深まっていて、今はそういう少し明確なイメージっていうのができてきていますね。はい、
ありがとうございます。